そしたら今日は、ようやく本題に入れるかな。それで、ハンケル関数のその解析接続の数値計算、数値基準計算をしたかったんですが、もっと簡単な関数でちょっとやってみましょう。それで、もちろん目標は、H μ の2という、これの解析接続ですね。これが、アーギュメント z が、π を超えると。の、まあ、解析接続を。計算したかったんですが、それよりもっと簡単な、とりあえず非常に簡単な簡単な場合で、もうちょっと考え方を説明しましょう。それで、簡単か考え方は、例えばルート z、ずっと講義の最初の方からやってたべき関数ですけれども、ルート z っていうのがどんなふうに解析接続されていくかというのをちょっと、まあ、数値計算で見ていくことにしましょう。で、ルート z っていうのは皆さんご存知のように e の2分の1の、6z ですか、 6z ですね。だから、これは、まあ、2分の1の括弧のログの z 値プラス、i のアーギュメント z だったわけで、これは e の2分の1のログ z かける e の、2分の i のアーギュメントの z と。アーギュメントの z と。そうすると、今、アーギュメントの z というのが、2π の時、e の2分の1、2分の i の、アーギュメントの z というのは、e の iπ になるので、これはまあマイナス1と。それから、アーギュメント z というのが 4π の時には、これは、e の、まあ、ここの上と同じ部分というのは、e の i の 2π なので、まあ1になりますというわけです。だから、π 回っても、π 回ったら、2π 回ったら、2π 回ったらマイナスがついて、2π 回ったらマイナスがついて、例えば実数上で考えたとするとですね、2π 回ったらマイナスがつくわけです。実数で考えるとね。だから、ぐるっと回ると、ぐるっと回ると、1が、ルート1がマイナス1になるというわけですね。ぐるっと一周回るとね。で、ここの1というのはどういう1かというと、ぐるっと回ってきた1なんで、e の 2πi という1です。1ね。ぐるっと回るとマイナス1になってくると。最初は1だけどね。まあ、ルートの1。これはまあ1ですね。これはまあ、e の 0×i という。そういう意味の1ですね。で、ぐるっと一周するとマイナス1になって、で、もう一周すると、これは e の 4πi と思うんですが、これはまあ、また1になってますという。こういう関数だったわけです。で、何度も言ってますが、これじゃあ、例えばメイプルなんかだと使えないんで、メイプルなんかだと、 メイプルなんた、メイプルなんかだと、まあ、アーギュメント Z というのはマイナス π から、π まで、制限してやって、メイプルですね。ここに制限してやって、まあ、ルート Z は一過関数だと、の上で、まあ、一つしか値を持たないと一過関数だと呼んでたわけです。で、こういうふうに、ぐるっとぐるっと回って、ここの1の意味によって、こう1とかマイナス1とか、こういろんな値を取るので、こういうのを多関数とか言ったりするわけですね。多関数。多関数、多関数と言ってますが。で、だから、メイプルなんかだと、このアーギュメント Z がマイナス π から π までの間しか動かないんで、こいつの例えばイマジナリーパートのグラフを書いてみせると、こうドカンとこう崖ができてるわけです。いいですね。ぐるっと一周して変わってるからね。で、これの、まあ、解析接続をちょっと数値計算で、計算してみましょう。まあ、これあるから分かってるじゃないかという、と思うかもしれませんが、まあ、考え方を説明したいわけですから、やることにしましょう。それで、微分方程式に立ち戻って考えるわけで、ルート Z の満たす、微分方程式を書くんですね。形式はどうなってるかというと、z の d の dz プラス、あ、マイナスかな、マイナス2分の1 f イコール0と、こういう微分方程式を満たしています。まあ、実際微分してみればこんな風になります。で、これを今からですね、まあアーギュメント、まあ、例えばメイプルなんかだとこの範囲でしか、マイナス π から π の範囲でしか計算できないので、まあアーギュメント Z が π を超えるときを、超えるときの、まあ値を近似計算すると。近似計算したいというわけです。それで、まあ、z イコールマイナス2マイナス ix と、こう変数変換することにしましょう。だから、グラフを書いてみす。グラフを書くと、まあ、これ複素平面だとすると、例えばここにあるわけですね。マイナス2。で、ここから、まあ、こんな風にこう、進むことにしましょう。だから、まあ、x は、まあ、マイナス2から、まあ、例えば2まで進むという、こういうことをやるとしましょう。そうすると図で言うと、ここからここにこう、解析接続していくことになるわけですね。で、この新しい変数 x で微分方程式を書き直します。で、まあ、変数変換ですから d の dz というのは、dzdxd の dx ですね。で、これ x について解いてやると、書いておいた方が間違いないですね。x について解いてやると、x イコール、i 分の1の i 分の1のマイナス z マイナス2か、こうですね。だからこれは、i 分のマイナス 1d の dz と、あ、 dx と、まあ、こうなってるわけです。だから結局微分方程式はどう変わるかというと、マイナス2マイナス ix、マイナス1の i の d の dx ことの2分の1と、まあ、こんな新しい微分方程式にこう変わるわけですね。で、 もうちょっと簡単化したいですね。まずこことここは II でキャンセルしてますから、X の D の DX ですか。それで次のところはプラス、I 分の2の D の DX 引く2分の1と、こうですね。でまあ有理化しといた方がいいですから、マイナスの 2i ですか、マイナスの 2i と、まあこんな風になるわけです。こういう風になるわけですね。計算間違えてないですよね。まあ間違えても、被害、間違えたら被害が大きいよね。間違えてないですよね。マイナスマイナス。うん、で、まあメイプルの、まあこういう変数変換はメイプルの、いろいろ制限があって、実数の場合にしか、やってくれないんで、そのための、変換です。だから別に前回説明した差分法は複素数でもちゃんと動きますけれども、まあ実数にしておかないとちょっとメイプルが動いてくれないんで、で F というのもまあ F1 プラス I の F2 と、こういうふうに実数部と虚部にこう、実数部と虚部にこう分けておきますですね。そうすると結局この方程式自身は dx-2i の d の dx-2 分の1の i の f2 と、まあ、こういうふうに分かれるわけですね。で、実部と虚部をどんどん計算してやると、x の実部に来るのは、まあ、もうダッシュで書きましょうか。F1 ダッシュ、これ実部ですね。それから、これとこれはダメだし、これとこれダメだし、これとこれは実数になりますね。だからプラス、2倍の F2 ダッシュと。それから、次はここは実部になりますね。2分の 1F1 と。で、実部と虚部分けたんで、これイコール0ですね。それから次、虚部を計算しましょう。ここはこうだから F の F2 ダッシュプラス、次はこことここで虚部が出てくるかな。マイナス2倍の F1 ダッシュですね。だからこことここはダメと、こことここはダメと、こことここが来ますね。マイナス2分の1の F2 イコール0と。まあこういうふうな連立方程式に変わります。それで、この連立方程式というのは行列の形で書くと、x2 の、x-2 の、を違う、ここは、マイナス2の x ですか。また計算間違いしてないね。うん、それで、f1 ダッシュ、f2 ダッシュ、イコール、2分の 1F1F2 です。だから逆行列かけてやると F1-F2- というのは、2分の1の、まあ、全部計算して返してしまいましょうか、X 次乗プラス4分の1のどうすんだっけ、ここは xx マイナス2だっけ。久しぶりに逆行列公式を使ったら忘れてしまいましたが、まあこんな風になるといいですね。で、初期条件をどうするかというと、例えば x マイナス2から始めるわけなんで、まあ f1 f2 のこうマイナス2 マイナス2というのはどうやってやるかというと、ここはまあ例えばあのメープルならば、あのメープル の, あの定義器にちゃんと入ってますから、まあ、まあ実数、リアルパートのルートのマイナス2マイナス 2i と、それからイマジナリーパートの、まあ、マイナス2マイナス 2i という、まあ、これをあの近似計算して、初期条件として入れればいいわけです。ですね。で、あとはあの先週ちょっと紹介したように、なんていう関数があるんだっけ、ですね、Dsolve でニューメリックというやつ、 Dsolve 関数で、まあ、あのニューメリックっていうオプションをつければあの差分法を自動的にやってくれます。差分法を、まあ、自動的にやってくれますね。で、出てきた答えをあのもちろん比べてみれば、比べてみればあのメイプルの例えばあの x が2の時の値を比べてやると、まああのメイプルの値とはずれてるわけです。当然のようにね、解析接続した値になってるんで、でメイプルの返す値というのはこの変革が負の時の値なんで、でこっちはあの変革が 2π を超えた時の値で、メイプルの元々の値は変革がマイナス π からちょっと増えたあたりの値ですから、あのずれてくるわけです。ここから先はね、いいですか。で、まあ、こんな風にしてやればあの近似計算ができます。でこれと同じことを、ハンケル関数でやります。でハンケル関数でやるときにはまずここの部分があのこれが、ベッセルの微分方程式に変わるわけですね。方程式に変わります。でここであの今手でやった計算が今度はあの、まあ、別に やって楽しい計算ですけれども、あの、間違いやすいので、あのこの辺の計算も全部あの計算機でやらせることにしましょう。それがあのプリントに書いてある、どれかな、プリントに書いてある2ページから3ページにあたって渡ってのプログラムなんですね。多分ね、久しぶりに見たら忘れてしまった何をやってるのか。テスト0というやつと、テスト0は何をやってんだ。ああそうそう、多分ねテスト0というのは、ここからここ、ここからここに当たる部分という、ここからここに当たる部分か、ここに当たる部分か、これがあのメイプルのプログラムのテスト0に当たる部分です。テスト0ね、こうやってやって、で、実部と虚部の係数を取り出して、だから i というのが虚数単位なんですが、i の0乗の係数を取り出して、i の1乗の係数を取り出してっていうのが、ちょうどここの部分なんですね。で、solve という関数で、これを、まあ、f1-f2- について解いてて、それが g1 に入っています。で、これがテスト0という部分ですね。それから、VV というやつは何を計算するかというと、この多分初期値の部分を計算してるんですね。そうだと思います、これは初期値の部分ですね。でここがあの関数 VV というやつです。また後で詳しく説明しますけれど、します。いいですね。 で、まあ、テスト1の部分で、実際、ディソルブ関数を、呼び出してるんですが、まず、VV で、初期条件計算して、で、テスト0で、こういう連立の微分方程式計算して、で、まあ、ちょっと必要な置き換えがあればやって、で、最後に、微分方程、メイプルに受け付ける形で微分方程式を作って解いているのが、まあ、テスト1という、まあ、大体そういうあらましです。今から詳しく。説明します。写真を撮って。それでちょっとプログラムの方を説明しましょう。で、まず前回もスライドというかプロジェクターで簡単に見せましたが、メイプルのその関数宣言というのは、関数定義ですね。定義というのは、ここにあるように例えば、例えば負という名前の関数、よく負というのは関数使いますが、プロックの例えば P とこうします。で、繰り返しは、ローカルI として、4は、from 0, from h to p, do の、例えば、ローカルを2つくらい作っておきましょうか。それで、s, chon イコール0としておきますね。で、s, chon イコール s プラス i と。で、こう、OD。で、リターンの S と。で、エンドと。まあ、こんな風に書いたら、1から P まで足すプログラムですね。で、メイプルに特徴的な書き方っていうのは、例えば代入は必ず、チョンイコールですから、まあ、昔のパスカルとか、そういう言語は全部そうだったんですが、超イコールです。それから、これ、負という名前の関数を定義するんで、実際に計算したいときには、例えば、負の括弧の100ってやれば、まあ、1から100までの値を計算して戻してくれます。で、あと、ここに来るのが引数ですね。で、ここに来るのが局所変数。で、これがもちろん関数名ですね。で、メイプル使うときには、本当にチョンイコールって書くのを書き忘れしやすいんで、こうイコールにしたりするとあんまり文句は言われないけど、動かなかったりするわけですね。それからあとはこう例えばループは do と odo、 これ、do, の do を反対から書いたやつですね。 odo という od とか書いて、for loop はこんな風にして囲みます。で、戻り値はリターン s というわけですね。で、これがメイプルのプログラムの書き方です。で、ここはアジールのプログラミングをよく知っている人多いと思うので、ちょっと比較のためにアジールでプログラム書いておくと、FF の、アジールはいつも大文字で書くんですよね、P。で、FOR の i イコール0から、i が P まで、あれを1ずつ増やすと。で、ブロックはいつも中括弧だったわけですね。S イコール、これで、リターンの、まあ、アジルの場合には暗黙に、常に局所変数だと思われてしまいますから、こういう宣言はつけないとですね。で、呼び出し方は全く一緒で、例えば風の100とか、こうやれば、出てきます。100の値がね。それから、あと、メイプルの場合には、こう、セミコロンとコロンの違いがあって、コロンとセミコロン基本的に同じなんですけれども、セミコロン、コロンつけとくと、リードしたときに、アジルでいうロードですね。リードしたときに値を戻さないんで、あまりうるさくないという利点があります。で、だからこれは、リードコマンドで、なんか読み込んだときに、こう、画面に表示しないという、表示を抑制する働きがあります。だから、ちょうどアジールで言うとドル、使ったことあるかどうか知れませんが、例えば、x たす1の、10乗のこうドルってやると、表示がされないわけですね。計算はされますけどね。A イコールやると表示はされない。ちゃんと実行されて A という変数に代入されはするんですけれども、表示はされないわけですね。それにちょうど対応してるやつです。コロンね。ドルとコロンは、まあ、同じようなものと。で、これがメイプルの関数定義です。で、このくらい予備知識があれば、プログラムが一応ちゃんとわかるはずですね。実際ちょっとプログラムを、読んでいきましょう。でですね、まず、この2ページ目からちょっと読んでみると、多くの文献では、ハンケル関数、第2種のハンケル関数は、マイナス 2π から π で、アーギュメントがね、定義された関数となっているけれども、メイプルのハンケル H2 という関数は、マイナス π から π で定義されてます。で、それは、まあ、一家にするためですね。で、まあ、解析接続の計算のためにハンケル関数の満たす微分方程式、このベッセルの微分方程式ですね。これを z イコールマイナス2マイナス xi と変数変換した微分方程式を差分法で数値計算をしますと。で、メイプルの差分法の関数 d ソルブ、ニューメリックは独立従属変数ともに実数値しか認めないので、f を実部と虚部に分けて連立方程式を解きます。で、これが関数テスト1です。いいですね。で、まあ、前回やったように、こう、長いプログラムは、メイプルに直接書くよりも、エディターで、テキストエディターで書いといてリードした方が使いやすいので、まあ、そんな風にしてやっています。で、テスト0というのは、ニューという、パラメーターと、あと RR というパラメーターを用意しています。で、ニューというのは何かというと、これはハンケル関数を定義する、ミューですね。だから、ベッセルの微分方程式が、ミューっていうパラメータを持ってますから、それを書いていると。それから、RR というのは何だったかというと、RR というのはですね、今、こう、マイナス2マイナス、IX でこうやるって言ってましたから、まあ、マイナス2が、RR に入る予定です。まあ、一般に、だから、RR-IX に対して、微分方程式を計算しているという、そういうパラメータですね。で、F チョンイコール、ワート公式書いてありますが、これはベッセル関数ですね。それで、とりあえず微分のない計算をするために、どうやってるかというと、リアルパートの F はまあ、F をベッセル関数の、微分方程式の従属変数だとすると、まあ、PQ というのはイマジナリーパートの F と、それから P1 というのはリアルパートの F' と、それから Q1 というのは、 まあ、イマジナリーパートの F ダッシュであると。それから P2 というのはリアルパートの F の2ダッシュであると。それから Q2 というのは、イマジナリーパートの F の2ダッシュであると。まあ、こんな風に置いています。ですね。で、X は X のまま。それから大文字の I というのは、これはあのメイプルの、虚数単位のことです。意味です。で、従属変数も独立変数もこんな風にあの実部と虚部に分けて、で、展開して、で、R というのが実部、あの独立変数の実部なんで、それをあの RR に置き換えてます。で、F1 と大文字の F1 と F2 というのは、微分方程式の実部虚部を取り出したと。いいですね。だから、大文字の F1 は、まあ、微分方程式の、あの、ちょうどこれに対応する計算をしているわけですね。ちょうど、こっちの部分を取り出して。それから F2 というのは、まあ、こっちの部分。この図でいうこっちの部分を取り出しているわけですね。実部と虚部を取り出していると。で、最後に、ソルブというやつで、P2 と Q2 について解いてます。いいですか。だから、まあ、さっきの、これで言うと、さっきは、まあ、あの、ダッシュまでしかなかったですから、これについて解いてますが、あの、P2 と Q2 について解いてるわけですね。だから、結局、最終的に、G1 に入るものはどういうものかというと、G1 に入るのは、これはまあ、あの、P2 について解いたやつですから、まあ、P1、P、それから Q1、Q の、まあ、多項式です。それから、G2 に入るのは、まあ、同じく、P1、P、Q1、Q の多項式が入ってくるという、そういうことになっているわけですね。で、その、あの、出てきたやつを、まあ、リストとして、リスト、集合になってるのかな、メンプルのデータなどでは。リストになって戻ってきてるわけです。ですね。で、次、VV という関数は何をしてるかという、VV という関数ですね。VV という関数は、ブロックの、ニュート、RR と X という、X という、こういう関数です。で、これは、何を計算しているかと言いますと、ちょっとこれ、プログラムがごちゃごちゃしててよくないね。うん、まあいいや。これは、まあ、ざっと書くと、RR-IX での初期値の計算です。初期値を計算しています。で、基本的にやってるのはこれだけなんですけれども、だけなんですけれども、一応ね、うん、まあ、そんだけですね。で、中身見てもらえばわかるように、x イコール x って書いてあるのは、まあ、あの、実数の微分方程式解くときにはこれがちょうど初期値になるんで、その値を、あの、ルールとして入れとくと。こんな風に、あの、中学校でくくっとくと、まあ、あの、こう、中学校でこう、くくっておいた、x イコール何とかとか、こんな風に書いておくと、あの、サブスですね、置き換えですね。で、こう、使える、置き換えルールになります。なれるわけです。だから、例を一つ書いておくと、例えば、ルール小イコール x は5で、y は、1たす z と、こんな風なものを書いておいて、サブスの、サブスの、まあ、ルールの、例えば x×y とかこんな風にやっておくと、戻ってくる値というのは、5×1 たす z という、まあ、こういうのが戻ってきます。だからこうサブスを使える置き換えルールにこうなるわけですね。で、エヴァルエフというのは何度かやってますが、不動小数点近似の値を、まあ、戻しなさいというやつですね。それから diff というのは微分しなさいという意味です。で、p というの近似値と q というの近似値まで求める必要はないんですが、まあなんかやってしまってますね。で、次テスト1に行きましょう。で、テスト1は実際に数値的な近似計算をするんですけれども、まず new というのはこの例では3分の1にしてます。3分の1でやってますね。まあ、いろんな値でやればいいんですが。で、RR は2なんで、今までのセッティングと同じで、実軸マイナス2のところでやってるというわけですね。で、まず、ルールというのにテスト0で作った初期条件を入れてやります。それで、G1 というのに、VV で作った初期条件を入れます。ルールにね。それから G1 というのに、テスト0で作った微分方程式に近いやつを、まあ、作ってやります。このままだとまだ微分方程式の形してないですからね。で、G1 の中の、P という変数を F0X というのに変えてやって、それから P1 という変数を F1X という変数に変えてやって、で、Q というのを G0X という変数に変えてやって、Q1 というのを G1X という変数に変えてやります。で、それを G1 にするわけですね。で、そうすると、結局、EQS に微分方程式が入るんですけれども、F0 を微分したやつは F1 になってて、それから F1 を微分したやつは、P2 になってると。それから G0 を微分したやつは、G1 になってて、G1 を微分したやつは Q2 になってると。で、これを、さっきのルールですね。ルールで置き換えてやれば、ちょうど P2 と Q2 の部分というのが、全部、これでこう置き換わりますから、無事微分方程式ができるというわけです。それから F0 の PPE のところの値、それでまあ初期値ルールで置き換えてますから、ちょうど、初期値にちゃんと置き換わるわけですね。だからまあこれ口で説明しても分かりにくいんで、例えばプリントEQS ってこういうコマンドを挟み込んでやると、ちゃんとこう微分方程式と、まあ、初期値をこう見ることができます。初期値を見ることができますから、まあ、やってみる、トライしてみる人は見てください。で、もう挟んでありますね。プリント EQS ってね。で、最後に dsolve numeric ってやって、マイナス2から2なんで、ちょうどさっきから図に書いてある領域ですね。ここをこう解いてやります。で、答えを戻すと。いいですね。で、ここに結果が書いてありますが、a ちょんイコールテスト1ってやってですね。で、a のマイナス2の値を見ると 3.03 ですね。で、a のマイナス1の値を見ると 1.28。a の0の値を見ると 0.21 です。で、ここまでは組み込み関数の値と等しくて、例えば、エバル F のイマジナリーパートのハンケルの H2 の3分の1のマイナス2プラス2かける i とかやるわけですね。そうするとこれは、a のマイナス2の値とほぼ同じ値が出るはずですが、というか同じ値ですね。初期値だからね。3.03 となります。なるわけです。で、ここから先が、解析接続の値になって、例えば、ここに書いてあるように、a の 0.1 とか、それから a の 0.2 とか、まあ、点々点とやっていくと、
これがまあ 0.11 になって 0.009 になってという値が出てくるわけです。でこれが近似的な解析接続の値なわけですね。いいですか。でこれがだから今までずっとやってきたその解析接続の本当の公式ですね。結びつけたやつだからそれとこう等しいかどうか比べると大体いいやということになるわけです。でなかなかこれプログラム正しく動かすまでに苦労するんですね。で今日最初ルート Z の場合の例を説明しましたが、例えばこれ枠組み同じですからルート Z の場合と同じような場合にしてやってみてですね、手計算と同じかなとこう調べたりですね、あとはテスト0の出力が本当に正しいかなというので、プログラムじーっと眺めてもなかなか間違い見つからないんですね。で出てくるのはなんかこう関係式ですから、まあ、関係式数値的に満たせば多分大体正しいだろうと、冗談みたいな答え間違いはしてないんだろうっていうんで、この4ページ目の上に書いてあるのはテスト0で出てきた関係式が、まあ、大体正しい数値的に正しいかなというのを大体試すようなプログラムです。だからまあ皆さんこのプログラム書いてもらうと大体バグ取りがあんまり上手じゃないか、なかなか間違いが見つけられないとかね、その辺もまあいろいろ知恵というかアイディアが常に必要ですね。でとにかくこの手の特殊関数の公式はあれですね、結果がものすごく綺麗な場合というのは、まあ、まず正しいと確信できるわけですね。それから結果がなんかある代数的な法則を満たす、例えばねこういうものだと実はこう行列の形までやると情報的コサイクルというのになってたりするんですが、まあ、そういうものを満たすかどうかチェックして確信するとかですね、実際自分で新しい公式作ったような人は常に悶々とします。本当に正しいのかとか、あと途中の手計算のケアレスミスでおかしくなってたりいろいろするんですが、こんな風に数値的な確かめするのは本当にこう大々的な間違い探すときには非常に重宝しますね。でこの本も皆さんご存知のようにいっぱいミスプリントがあるんで、最初は結構疑ってかかったんですよ。で結局、ずっとこうやってやってたら、まあ、さっきの、ハンケル関数の接続公式は、まあ、どうも正しそうだという結論に達したんですが、まあなかなかなんというか、あれですね、大体まあ数学で新しい公式見つけようと思ったら、まあ、ここまでやらないとなかなかダメですね。まあ世の中にミスしないすごい人もいるので、そういう人はまあなんとかなっちゃうんですけどね、こういうことしなくてもね。ガウスなんかはなんか猛烈に数値計算したみたいですね。だからそれで感覚が出てくる。私なんかもこんな風にいっぱい数値計算とかするおかげで感覚がだんだん磨かれてきた。だから何か そういう才能のある人はいいんだけど、何か理論的なこと才能のある人はいいんだけど、でもめったにそういう人に会ったことないですけどね。そうじゃない人はやっぱりいっぱいこういう計算をして感覚を磨かないとダメですね。つまんないことしかできないと思います。はい、ではということで、この先の本当の確かめのところはまた今度ということで、ちょうど45分ですね。では、